今日の本文を黙想しながら非常に古い歌謡が思い浮かびました。約50年前にテレビドラマの主題歌だった回転椅子という歌です。その歌詞がこのようです。くるくる回る椅子、回転椅子に主が別にいるのだろうか。座れば主人だけど、人がいずに開けておかれた椅子はなかったね。愛も若さも心までも、行く道が険しいからと踏みつぶしてしまった。あ、悔しいなら出征しなさい、出征をしなさい。回る椅子、回転椅子に課長が別にいるだろうか。座れば課長だけど、来るたびに座る席が空いていたね。失われた愛を探してみようと、踏みつぶしてしまった若さを楽しんでみようと、あ、悔しくて出征した、出征した。他の人々が座った椅子よりさらに高い回転椅子に座ろうとするし、他の人々が座った椅子より一層大きな回転椅子に座ろうと東奔西走するのがこの世の中の人生です。回転椅子に座った人が座れなかった人を押さえつけるときに言う最悪の皮肉が、悔しければ出世しろです。そして回転椅子に座った人が自分を慰める麻薬が、悔しかったから出世したです。大部分の人は人生を生きていきながら、多様な回転椅子、また高くまた低い回転椅子に座ることになります。回転椅子に座ること自体は何ら問題はありません。しかしそのいかなる回転椅子であれ、その席に座るのはそれまでの真実な人生、生き方と正しい歩みの過程の中で成し遂げられるものでなければならない、意味がないということです。万一回転椅子に座ること自体が目的になったとしたら、自分以外にの他の人々は皆自分のための手段になり、その椅子に座るためにあらゆる不正な方法を使い、不法を行うことを大したことではないと思うようになります。それで結局は回転椅子へ向かって失踪して生き、後には回転椅子のせいで人生を台無しにする経験をすることになります。今日の本文は、私たちがどんな椅子に向かって行くべきなのか、私たちが最後に座らなければならない椅子が何なのかをよく語ってくれています。21節がこのように証言します。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように。イエス・キリストは十字架上で代わりに死の贖罪を受けられた後、復活により勝利を得られ、昇天なされ、父なる神様の王座の右にお座りになりました。この主はラウディキア教会にも、勝利を得る者になれば同じように王座に座らせてあげると約束なさいます。古代に中東や小アジアの王たちが座っていた椅子の中には、ソファーのように長い形態をしているものもありました。将軍が戦争で輝かしい功を立てたとか、家臣が国に大きな貢献をしたとき、王はその将軍や家臣を呼んで自分の横に座らせてあげました。その席に座っている間は、王と友達として王と同級に思われました。王が家臣に与える最高の プレゼントが自分の横に座らせることでした。そしてそれが家臣が享受する最高の特権でした。イエス様が弟子たちに、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとおっしゃるや否や、弟子たちが驚きながら、それでは誰が救われるのだろうかと反問しました。イエス様は、それは人間にできることではないが、神は何でもできるとおっしゃいました。その時ペテロが尋ねました。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるんでしょうか。この質問に主はこのように答えました。マタイによる福音書19章28節がこのように証言します。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。この頃のだけを見ても、弟子たちの姿はとてもみすぼらしく、非常に取るに足りないものでした。師匠のイエス様がこれからどんなことを味わわなければならないのか、またその後にどのようなことが起こることになるのかを最も真摯な姿勢で語り続けたにもかかわらず、弟子たちは相も変わらずイエス様がエルサレムにお行きになられ、王として即位なされる時に、誰がより高い回転数、より大きな回転椅子に座るかにだけ関心があり、喧嘩もしました。それにもかかわらずイエス様は躊躇せずに彼らを天の王座に座らせ、彼らに神様の国を任せるとおっしゃいました。それで彼らに、この世の中で大声を上げ生きまく人生ではなく、永遠の神の御国を統治する恵みを与えると約束なさいました。目に見える国とそこに属した席は一時的ですが、神の御国とその席は永遠であるからです。それで主の約束のように2000年が過ぎ去った今も、この弟子たちは天の星のように輝いています。主はラオディキア教会にもこのように約束をしています。説教者に本当に難しいことは説教を準備することです。それは肉体的、精神的、霊的な労働です。ところで説教の後に歌う賛美歌はその日の説教の主題が盛り込まれたものが選ばれますが、それを探すのも容易ではありません。賛美歌1番から645番まで2回3回とひっくり返して探してみても適切なものを探せないことが多いです。主は私たちに主の座に座らせてくださると約束なさいました。私たちが使う賛美歌に王座と関連してこのように表現されています。27番の一節、光り輝き高い王座とその上にお座りになった主イエスの御顔の栄光が太陽のように輝く、太陽のように輝く。279番二節、慈悲深い王座の前にひざまずき突っ伏し服従します、そして悔い改めますので信仰をください。405番3節、主の王座へ進むとき、喜び賛美の声を叫び、気遅れと恐れは消える、永遠なる腕に抱かれよう。453番4節、イエスがいらっしゃる王座は栄光に包まれている、平和の王が来られるからその国は繁栄しよう。540番3節、主の王座へ進むときどうして嬉しくないでしょうか。主の御顔をいつも目にしてみるとずっと近しいです。 私たちが主の王座の前に進み、そこにお座りになった主にお目にかかることになるという内容はありますか？私たちがそこで主と共に座ることになるという内容はありません。賛美歌だけではなく、ビジョンという題目の福音聖歌の歌詞もこのようです。私たち王座の前に集まったね、一緒に主を賛美しながら、神様の愛その息子に与えたね、彼の血で私たちは救われたね、十字架で注がれたその愛、川のように全世界へ流れ、各国と民族、民、あらゆるところで救われて、主に敬意の礼拝を捧げる。お救いが王座にお座りになった私たちの神様と幼い羊にある。私たちがこの地で最後の息を吐いた後、神の御国で神様の王座の前で白い衣を着て立って、救いが王座にお座りになった私たちの神様と幼い羊にありますと歌うことでしょう。しかし主はただ私たちに歌を歌うだけで済まさせることなく、王が寵愛する家臣を自分の王座に座らせるように、私たちの永遠の王であらせられる主が私たちも主の王座に座らせてくださるでしょう。王が家臣に自分の王座に一緒に座らせるのは有限の約束ですが、主が私たちを主の王座に座らせるのは無限の約束です。それで私たちの賛美歌に、私たちが主と共に主の王座に座ることになるはずだという内容がただの一曲もないことは実に惜しいことです。本文21節を再び報読します。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように。主がラオディキア教会に約束なさるのは、勝利を得る者はご自身の座に共に座ることになるであろうとおっしゃっています。これは直ちにこの地で成就されることではなく、神の御国で未来に成就されることです。ラオディキア教会はラオディキアの金とラオディキアの高価な服とラオディキアの目薬をより所有することに深く陥っていました。このようなものは彼らに回転椅子と同じものでした。このようなものが多ければ悔しい思いを少なくできるはずだと彼らは考えたことでしょう。ですがこんなラオディキア的な価値観に陥って生きることが、ラオディキア教会を主が吐いてしまうしかない生ぬるい信仰状態にとどまらせ、主の前に進み、代価なくて得られる火で精錬された金と白い衣、目薬を買わなければならないことも知らない形だけのクリスチャンに作り上げてしまいました。そんなラオディキア的な人生を治癒する処方箋がまさに21節です。正しい人生と信仰は回転椅子に座ることではなく、主の王座に主と共に座ることを望むことです。これが明確であるほど、この世でより正しく、より一層真実に生きていきます。先週の水曜日、私たちの教会の創立9周年を迎えて水曜聖書勉強の時間に、イ・ヘイン修道女様とイ・ジェチョル牧師先生の信仰対談がありました。人生の深い意味と 信仰の洞察力を悟らせてくれる2時間でした。イージェチョル牧師先生が最初の質問として、最も基本的で優しい質問のようだが、大部分の人々が答えにくい内容と言いながら、イ・ヘイン修道女様にとって人生とは何でしょうかと尋ねました。修道女様はこんな容姿で答えられました。人生は巡礼の道のようですし、舞台のようでもあり、入り口から登場してから出口から出ていく時があります。それを考えれば、人生は神様がくださった贈り物みたいです。霊性家たちも人生を臨時の宿と言いましたし、そうですから私たちは客として入ってきてから出ていくのです。帰るべき本来の故郷があるので慰めになります。この時イ・ジェチョル牧師先生がこのように整理してくださいました。人生が巡礼者であるならば、世の中を目的地とみなさないのではないでしょうか。そうすれば歩むべき道が明らかになります。また人生に入り口があり出口があるならば、いつかは終わることでしょう。それでは出口、退場する時が近づいてきた時を考えながら生きていけば、うちに幸がはるかにたくさん積まれるでしょう。人生は巡礼の道のようで、登場の時と退場の時がある演劇の舞台のようだということを、今日の本文で申し上げれば、人生は回転椅子に座ることを目的として東奔西走することではなく、主の王座に主と共に座ることを望みながら与えられた人生の道を歩むことです。人生が巡礼の道のようで、演劇の舞台のようだというのは、イ・ヘイン修道女様とイ・ジェチョル牧師先生だけではなく、聖書に出てくる信仰の先達たちが皆そのように考えながら生きてきました。ヘブライ人への手紙11章を信仰の章と言います。そこに登場する信仰の人々の共通点は、この地で回転椅子に座るためにもがいた人々ではなく、神の御国で主と共に主の座に座ることを望みながら生きたということです。アブラハムの人生に対して、ヘブライ人への手紙11章8節から10節はこのように証言します。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。アブラハムは神様の召命を受け、どこに行かなければならないのかを知らずに出発したといいます。彼が約束の地で生きていたといっても、そこでは居留者として暮らしました。居留はある場所に臨時で留まって住むこと、あるいは祖国ではない外国に留まって住むことを意味します。アブラハムが息子イサクと孫ヤコブと一緒にそんな人生を生きていたのは、神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからでした。その都がまさに主と共に座ることになる主の座がある場所でした。アブラハムだけではなく、私たちのこの地での人生もすべて居留です。 ですから私たちもやはり神様が建設された都を神の御国と主の王座に共に座ることに焦点を合わせないならば、この地で神様の子供らしい人生を生きることは不可能です。モーセの人生に対してヘブライ人への手紙11章24、25、26節はこのように証言します。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。モーセはファラオの王女の子としてエジプトで2番目の地位の回転椅子に座って楽に暮らせました。ですがモーセがこの地で享受できていた物事に執着する人生を生きずにいられたのは、与えられる報い主の座のに共に座ることになるをに目を向けていたからでした。またヨセフの人生に対してヘブライ人への手紙11章22節でこのように証言します。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。ヨセフの信仰に対して書くことは本当にたくさんあります。自分を奴隷として売ってしまった兄弟たちに恵みを与えたことも、ポティファル将軍の妻の誘惑に勝ち抜いたことも、しもべ暮らしと刑務所暮らしの中でも真実に生き、エジプトの総理になったことなどを書きます。ですがヨセフについて、イスラエルの子孫が出エジプトするときに自分の遺骨を持って出て行ってくれと遺言を残すことを信仰の確信として記録しています。ヨセフが死ぬ時に、彼の身分は当時世界最強の大国であったエジプトの総理でした。彼は自分の葬儀を派手な葬儀と頼むこともできたでしょう。ヨセフは父親ヤコブが世を去った時に議員に死体を腐敗処理をさせましたが、なんと40日もかけさせました。のみならず哀悼の期間も70日にもなりました。ですがヨセフは彼自身の葬儀もその通りにするようには遺言を残しませんでした。彼の心には常に神様がおっしゃった約束の地であるカナンがありました。彼の遺言の意味はこのようです。私はたとえ生きて神様がおっしゃった約束の地に住めないとしても、私の遺骨だけでも約束の地に埋葬してほしい。私が総理でいたエジプトでの平安な人生が私の人生の目的ではなく、神様の約束の地が私の目的です。すぐにではないとしても、長い月日が過ぎ去った後にあなたたちがこの地を去る時に、必ず私の遺骨を持って行ってください。ヨセフが自分の遺骨だけでもカナンの地に埋めてほしかったのは、彼がエジプトの地で最上流の人生を生きたといっても、彼の視線は神の御国、主の王座に共に座ることに希望を持っていたからでした。何よりも私たちの主イエス・キリストが打ち勝ち、神様の王座に共にお座りになりました。主がどのように打ち勝たれたのかを ヘブライ人への手紙12章2節がこのように証言しています。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び神の玉座の右にお座りになったのです。主がこの地での人生と全世界の罪を背負われる十字架の死から打ち勝てたのは、その前にある喜びでのためでした。その喜びはまさに神様の王座の右にお座りになることです。過去韓国教会の講談では、クリスチャンは神の御国に希望を抱いて生きなければならない存在と実に多く述べられました。その当時の人生は大変ではありましたが、主がくださる喜びがあり、主の中で享受する望みがありました。その時に教会は世の塩であり世の光でした。しかし今日は韓国の教会で神の御国、主と共に主の王座に座ることについてあまり述べられません。ラオディキア教会のように金もあり高い服もあり目薬もあります。さらにうまくやってみようと言ったりもし、さらにしっかりとやろうと話はよくしますが、むしろ後ろ指が戻ってきます。主の王座に主と共に座ることを望みながら生きていく人がこの地で正しく真実であり神様の子供らしい人生を生きていきます。この世の中での人生を尊重する人は、この世の中が巡礼者の人生であることを忘れずに、入場の時があり退場の時がある演劇舞台と同じであることを意識していますし、永遠の本当の故郷へ行く待合室であることも心に刻みつけています。主の王座に共に座ることになることを知ることは、私たちがこの地でどんな状況に置かれていても私たちにクリスチャンらしい人生を生きさせる触媒剤と同じです。主がルカによる福音書12章である金持ちの例えを語られました。彼は持っているものがとても多かったです。少なくとも数年、もしかしたら一生食べていける食料と使えるものがありました。ですが彼は主と共にこの世で生きることだけを知り、主と共に主の王座に座らなければならないということを考えませんでした。主は彼に向かって愚かなものとおっしゃいました。主と共に主の王座に共に座るだろうということを考える人がこの地で勝利を得るものになり得ます。私たちの人生にはラオディキア的な価値観で代弁される回転椅子と、永遠の価値観で代弁される主の王座が常にあります。何を選択するかは私たちの自由です。ですがその結果も私たちにそっくりそのまま残ります。回転椅子と主の王座、どちらに座りたいでしょうか。お祈りいたしましょう。父なる神様、回転椅子が魅力的に見える時が多いです。他の人が座っている椅子より 自分の椅子がもっと高く、より大きければ、自分がより立派で、より成功したとように思ったりしました。また自分が座っている椅子より、他の人の椅子がずっと高く、より大きければ気が抜けたりもしました。力を尽くして、羨ましくないふりをしたりもしました。妬む心を飲み込む時もあります。しかし、人生を生きていくほどに、私たちをより正しく立たせてくれ、クリスチャンらしくさせてくれるのは、回転椅子に座りたい欲望ではなく、主の王座に、主と共に座ることを望むことであることを告白します。私たちはこの世の中という演劇舞台で、最後の公演を済ませて出口から出ていく日、神の御国で主の王座の前で、今まで私たちを導かれ、私たちを完全にさせてくださった主を賛美する恵みを経験させ、主の王座に主と共に座る栄光を享受させてください。アブラハムとモーセ、ヨセフをはじめとし、数多くの信仰の先達たちがこの地でさらに高く、より大きな回転椅子に座る人生を享受するより、主の王座に主と共に座ることをより希望することで、この地で人生を正しく生き抜くことができ、何よりも主が神様の王座の右にお座りになる喜びを覗くことにより、十字架の死にも勝ち抜かれたように、私たちもそのようにさせてください。主の王座にと主と共に座る望みが、この地で最後の歩みを踏み出す瞬間までかすまないようになされ、この地で正しく生きていく意味と価値にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。